先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、様々な分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。引き続きより幅広くものづくり企業にスポットを当てていきます。今回は山森株式会社代表取締役社長三林則忠さんにお聞きします。およそ130年前、醤油の醸造からスタートした山森は、醤油をベースにつゆ、タレ、そして釜飯の素といったレトルトパウチ食品を手掛けてきました。近年はタイ料理を気軽に味わえるタイフードのパイオニアとしても全国的に知られる、食品の企画、開発、製造、販売を一手に担う総合食品メーカーです。美味しさはもちろん、健康や SDGs を意識した商品開発を行い、時代のニーズや環境の変化に常に適応、技術革新、市場を作り出し成長し続けています。伝統を守りながらも事業領域を常に拡大し、飛躍的に発展している山森に迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は山森株式会社代表取締役社長執行役員三林則忠さんにお聞きします。三林社長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、簡単にご紹介をさせていただきましたが、はい、醤油から始まって現在はタイ食品まで扱う、はい、ということですが、はいはい、長い歴史があります。130年。
実は私が社長になりまして、この会社のルーツは一体どこにあるのかと、まあ、いろいろ調べていきました。そしたら、明治22年まで遡れて、うん、それ以前の、ね、資料が、ね、実はなかった、はい、ですから私が、1889年、明治22年これを創業年とすると、まあ、そこから数えてちょうど今年で、132年目を迎えていると、まあ、いう状況ですね。
で、まあ、うん、簡単にその醤油、うん、つゆ、タレ、うん、はい、そしてレトルト食品と私ご紹介しましたが、レトルト食品なんて私がね、子供の頃まだなかったんじゃないかな。
これはね、昭和40年代の初めなんですけどね。
あ、じゃああったんだ。はいはいはい。
大塚のボンカレー、うん、まあ、これがまあ一番最初で、で山森はですね、それから遅れることまあ半年、はい、釜飯の素ですね、
はい、釜飯の素を
発売をいたしまして、うん、でもこれがその日本におけるですね、レトルト食品の幕開けということにありましてね、もともとね、このレトルトって技術って、まあ、どこから来たのって話なんですけども、はい、アメリカ航空宇宙局の NASA が宇宙飛行士の宇宙食として開発された基本的な技術なんですね、うん、それがまあ民生化されてきたんですよね、うん、でところがどっこいアメリカではもうその頃っていうのは冷凍食品だとかチルドだとか、うん、そういうのがもうちゃんと出来上がっていて、はい、ただその時の日本っていうのは、まあ、缶詰とか漬物とか砂糖漬けとか、はい、でそれら以外のですね、はい、ものはみんなね、常温でまあ流通せざるを得なかったんだけど、うん、そのみんなまあ保存料なしのものを食べたいというふうなことでしょう、はい、ですからレトルトっていうのはね、袋の缶詰というふうなことで、うん、まあ、日本では非常に普及をした、まあ、いうふうな商品のね、うん、まあ、カテゴリーなんですけどね、
うん、私も知りませんでしたが、うん、レトルトパウチ食品っていうのは保存料を添加されていない状態なんですが、うん、実は法律で決まってるんですね、
う
ん、
です。まあ、レトルトパウチ食品の定義というのがありましてね、はい、保存料を使うことは許されていないし、うん、まあ、入れる必要もないということなんですけどもね。
そうなんですね、はい、ゆえに、まあ、うん、健康面を考えても、うん、これが普及したということでしょうか。
そうですね、やっぱり保存料入ってないとかですね、まあ、独自の成長をね、このマーケットは日本ではね、遂げて、はい、レトルトパウチが業界全体で半分超えちゃったんですね、はい、まあ、成熟したマーケットであるんだけど、もう一つまだ成長しているというね、まあ、そんなような業界ですけどね。
そうですか、はい、その成長事業拡大というところで、うんうんうん、これはもう我々普段生活で当たり前のように袋詰めの液体スープっていうのを目にしますし、手に取りますし、使います、はい、ね、 これを自社開発されたと。
これはね、私はそのさっきの明治20年に数えると、はい、一応4代目ってことになってるんです、はい、まあお醤油から始まりましたけども、もうすでに大手さんだとかいっぱいあったわけで、いわばですね、まあ、明治22年って言ってますけども、株式会社になったのはね昭和26年かなんかなんですよ、はい、ですから本当の意味でこのお醤油屋を始めたっていうのは戦後なんですよね。それまでは家業みたいなことだったんですね。ですからただ単に右から左へ醤油売るったってそんなに売れるもんじゃない。だから醤油にいかに付加価値をつけるかというふうなことに知恵を絞ったんですね、はい、そうすると例えばそのうどんつゆだ、そばつゆだ、ラーメンスープだというふうなことになった時に粉末の袋だったの、
そうですね、
だいたいそれってね湿気ってねカチカチになってる。そうするとラーメン食う時にパンパンパンパン叩いてクチュクチュってやって
やってました。
でもそれってもともと液体のものを保存するために粉体化するわけですよ、うん、そうですね、それはね熱余分にかかってますから味落ちますよね、はい、本来液体のものを液体のまんまで使えたら味落ちないですよね。ですから濃縮の液体を袋へ詰めるというふうなことですけども、粉薬だとか何だとかお医者行くとくれるじゃないですか、はいはい、そういうふうなことやってる、まあ機械メーカーに液体を詰めると言って、はいはいはい、液体小袋を詰める1号機を作ったんですね、うん、はいはい、ですからそれでその世の中に液体の小袋スープっていうのができて、うんうん、で世の中に今なかった携帯を作ったわけですね、うんうん、だからこれはね非常に売れたし、だから今でこそ当たり前だけども、はいはい、その頃はまあ、いわば画期的な技術だったんですね、はい、
あ、そうですか、
まあ、これはだから先代の社会に貢献をしたことの一つなのかもしれませんね、そう思いますね。
で、まあ、そんな中ですね、はいはい、あの醤油のこれが延長上かどうかは分かりませんが、タイフードというところを山盛は手掛けるようになって、これはなぜタイフード、タイ食品、タイ食文化だったんでしょう、うんうん、
実はですねたまたま私の友人がですねタイでですねブロイラー工場にね出所しているので見に行きましょうっていう、ね、はい、僕は連れてってくれって言って、はい、まあそれはそれで見てきました。そこでいろんな人と出会う中で結果的にはお醤油を一緒に作ろうって話になって、うん、タイでお醤油の工場を作ったんですね、うん、でタイでそれを売り始めたわけですけれども、はい、日本の山盛りはタイの食文化を広く日本に広めようと、まあ、こう考えたんですね、うん、まあ、そんなことでタイでは日本の食文化の代表である醤油、うん、日本の山盛りはタイの食文化を広めようというふうな食を通して、うん、タイと日本の架け橋になるんだってのことを私が思ったんですね、うんうん、まあ、それがきっかけですね。
で実際にあの山盛株式会社としてはそのタイ料理の普及というところでは名古屋にお店も作りました
作りました ねそのタイフードならタイフードを普及するにしても加工食品だけ出しててもダメで、やっぱりレストランで、あ、これが本物のグリーンカレーだね、ヤムンセンってこういうことかとか、だからレストランもですね必要だと、まあいうことで、
でまあ、あのいろんなこう歴史を今ご紹介していただきましたが、うんうん、はい、まあ、そういった中でトップの決断というところを伺いたいんですが、はい、いろんな商品開発して前進してくる中でも一つ絶対外せないキーワードとして安心安全というね、
安心安全というのはですね、その美味しいとかお値打ちとかですね、まあ、当然のことは食べ物ですからそれ以前の問題ですよね。工場の人たちもですね、まあ、本当にここまでやるのかっていうぐらいやっぱり気を使ってますし、気持ちと勢いだけではですねこれは保証できません ね、
なるほどね。
だからいろんなインフラ仕組みシステム教育、まあいろんなものが噛み合った上でお客様へそれを提供すると、これはもう終わりのない我々の最低限の使命ですよね、はい。
さあそんな中山盛が描くまあ未来の展望というところで伺いましょうか、
はい、はい。私たちは、まあ、お醤油から始まって、はい、つゆ、タレ、小袋、スープ、レトルト、まあ、ありとあらゆるものも実はやってきてるわけですけれども、その私たちの作る食品がやっぱり社会のお役に、ね、立ててなんぼじゃないですか。ですから私たちの作る商品とか、ね、サービス、はい、それがですねそのお客様のライフスタイルをね、うん、変えるような、うん、そんなところまで行けたらね、うん、あの物作りメーカーにとって快挙じゃないですか、
うん、そうですね。
まあそういうふうにして、まあ、我々は新しい提案、まあ、やり続けていく、まあ、そんな会社でありたいですね、うん。
で実はまあこれまでの業績の評価というところ、うんうんええ、そして今後への期待というところで2月9日、ええ、渋沢栄一賞を山森株式会社は受賞されました、
はい
はいはい、これに関してはどうですか。
まあね、今年大河ドラマが渋沢栄一取り上げて、ですからそういった意味でもね、今年の受賞っていうのは話題にしていただけたわけですけども、優れた経営を行っているとか社会に貢献しているというふうなことが受賞の対象になったって、
はい、まあ、喜びと同時にね、うん、あの社長の中では当然それは一つ今後のプレッシャーになっていくような一面もあるかもしれませんが、はいはい、あの今後歩んでいく上で社長自身の座右の銘を最後にお聞かせください、
うん、まあ、私は何年もかかってですね、企業理念ってやつはね、はい、作ったんです、
はい、
果てしなき夢を描き満足を追求し続けると。座右の銘らしきものはね、実はそんなのはあまり持ち合わせてなくて、うん、今回その今までだとか本当に素直に思って考えていることだとかいうのを座右の銘に言うことにしました。それはですね、青春とは心の若さである、年を重ねるだけで人は老いない、理想を失うと初めて人は老いる、これでいきたいなと思っています。
ありがとうございます、はい、今日のお話を聞いていただいたら、うん、この言葉っていうのはラジオ機の皆さんにスーッと入っていく言葉でないかなと思います、はいはい、素敵なお話をありがとうございました、今回は山森株式会社代表取締役社長執行役員三林憲忠様でした。三林社長ありがとうございました。
どうもありがとうございました。